ただいまの時刻は10時35分です。休憩前に引き続き、会議を開きます。一般質問を続けます。質問順2番、10番佐藤森正議員。
はい、10番佐藤です。はい、
10番佐藤森正議員に質問事項1の括弧1について1回目の質問を許します。
はい、10番佐藤です。2つの問題について質問をいたします。1点目、町の国保財政への国からの支援はどのように行われたのかと題しました。で、国は平成30年度から都道府県が国保の保険者になることの地ならしとして平成27年度から1700億円を投入し、それを保険料軽減の財源として各市町村に配分したと報じられています。湯沢町はどれだけの配分を受け、それを何に充当したのかを伺う。ちょっと付け加えますね。国が、都道府県に国保に関わるようにという方針を出したときに、全国の知事会は相当頑強に抵抗したんですよね。それは国保の構造的な問題を解決しない限り保険者にはならないという言い方で、なかなかうんと言いませんでした。で、構造的問題というのはもう皆さんご存知のように、保険料が他の健康保険に比べて倍近く高いこと、そのために収納率がいつも 90% 割るほどの収納率であること。で、そのために赤字で締めなくてはいけない、市町村がいっぱいあったこと。そういう構造的な問題を解決すると。そのためにって言いますか、保険料を協会憲法並みの保険料にするために、1兆円を投入すると。そういう要求まで知事会はしていたのであります。しかし国が一定のお金を出すということで決着を見ました。で、最終的に決着したのは、去年の2月だったと思うんですけれども、結局、平成27年度からは毎年1700億円、そして30年度からは毎年3400億円を投入して、保険料の軽減に国としても努力するということで、決着を見たようであります。で、平成27年度の、つまり今年の、秋に多分お金が入ったはずですけれども、その1700億円は、低所得者対策のため、保険料の軽減対象者となる低所得者数に応じた財政支援の拡充を行う、という名目で、各市町村に配分したのでした。で、湯沢町に一体いついくら入ったのか、それがなかなか議会に報告されなかったようでして、僕らはなかなかつかめなかったんですけれども、いつどれだけのお金が入って、それを何時に充当したのか、それをまず明らかにしていただきたいというのが最初の質問になります。
はい、10番佐藤森正議員の1回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。
町
長。はい、町長。
それでは佐藤議員の丸一の答弁をいたします。平成30年度から都道府県が国保運営の責任主体となる新たな国保制度に先立ち、国は低所得者対策の強化として平成27年度から毎年1700億円の財政支援を行うこととしています。これは近年国保非保険者の低所得化が進行していることから、国保税の軽減対象となる低所得者数に応じ自治体への財政支援を拡充するものであります。具体的には湯沢町では保険基盤安定負担金保険者支援分として881万5千円増額交付されており、低所得化による より減少する税収を補うものとして不足する財源に充当いたしております。以上です。
所長、いつ入ったのかという質問がありました。
これ分かりました。でそのいつ入ったかということにつきましては担当の方から説明をさせます。
庁長の答弁が終わりました。はい、税務庁民部長、
はい、
税務庁補足説明を求めます。
税務庁民部長田村です。庁長答弁に補足説明をさせていただきます。歳入したのがいつ頃かというお話だったんですが、私の記憶では12月だったと思います。はい、以上でございます。
はい、田村部長の説明が終わりました。それでは10番佐藤森正議員に2回目の質問を許します。
はい、12月議会ではなくて今の3月議会の補正予算の中に今町長が言った819万3000円というのは確かに載ってるんですよね。国庫支出金財政調整交付金として819万3000円が載っています。でこれは国が2分の1を出して市町村が2分の1、県が4分の1、町が4分の1、県が4分の1合わせて1700億円の配分だということなんですけどね。この補正予算を見てもその町の負担分と県支出の負担分が載っていないんですけれども、それはどうしたんでしょうね。
はい、10番佐藤森正議員の2回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。
じゃあ、
はい、町長。
それでは2回目の答弁をいたします。この881万5000円について国権で4分の3、まあ、町に負担が4分の1を加えた1175万5000円を国庫会計に今追加支援をしているわけですけれども、詳しくは担当部長から答えさせます。
庁長の答弁が終わりました。次に田村税務庁民部長に、詳細、補足説明を求めます。はい、田村部長。
はい、税務庁民部長田村です。ただいまの庁長の答弁に、補足説明させていただきます。この度の、国民健康保険、の、保険基盤安定負担金、の、歳入につきましては、昨年の12月補正予算において対応させていただいております。まあ、国と県合わせて、先ほど申しました881万5000円、それに、町の分を加えた、町の分294万円を、加えて、合計1175万5000円を、国庫会計の方に、まあ、繰り出して、おります。まあ、昨年の12月、の補正予算、で、説明させていただいたところでございます。以上でございます。
はい、田村部長の補足説明が終わりました。それでは10番佐藤森正議員に3回目の質問を入れます。
はい、この交付金の趣旨は国庫税を下げるために使いということで降りてきたお金ですよね。で確かに国庫税がそのためにこういう具合に下がったんだというその辺の説明をきちんとしていただきたいというふうに思います。
はい、それでは10番佐藤森正議員の3回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。
議長。
はい、町長。
それでは3回目の答弁をいたします。今ほど先ほども申し上げた通りですね、低所得者のいわゆるこの支援体制と支援ということで国から、まあ、補助が出ているわけでございます。またそれらの事柄について今の質問のことについてですね、担当の部長の方から説明をさせます。
町長の答弁がおりました。次に、田村税務町民部長に、補足説明を許します。はい、田村部長。
税務町民部長、田村です。町長答弁に補足説明させていただきます。議員に言われるように、税を下げるためのなんていうんですかね、支援金というよりは、低所得者の方から収入が見込めない、なんていうんですかね、部分を補填するものとして、支援されているものと理解しています。よろしいでしょうか。
はい、田村、税務町民部長の、説明が終わりました。それでは、10番佐藤宗正議員の1の括弧1についての質問を終わります。それでは、はい、それでは、10番佐藤宗正議員に1の、括弧2について1回目の質問を許します。
はい、わかりました。2の中に含めてやります。2割軽減、5割軽減、7割軽減という多い気分についての軽減措置がありますよね。で、それについてはもうすでに平成25年のうちに補助が下りて、その軽減される人の数が増えていますよね。それはこの1700億円では別の交付金でしたよね。執行部からいただいた資料を見ると、5割、2割、7割、5割、2割 の軽減世帯の数が、平成25年は792世帯であったのが、平成26年には906世帯と、相当増えています。これはそのためのお金が入ったからですよね。それは1700億円の配分とは別の形で入っているはずですよ。平成25年に多分500億円の、軽減世帯を増やすための予算として各市町村に配られていますから。ですから、今回の1700億円は、保険税を下げるために使われているという確かな根拠が見当たらないわけですけどね。で、もう一つ続けますとね、そういう配分金があることが分かっていながら、去年の6月議会で保険税を上げちゃいました。一人当たり約3000円の保険料の値上げがありましたよね。こういう配分があるということが分かっていれば、そこで引き上げる必要はなかったというふうに私は思うんですけれども、その点はいかがでしょう。
はい、10番佐藤宗正議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは丸2についての1回目の答弁をいたします。この度の財政支援の拡充を含む改正国保法は昨年5月27日に国会で成立し、その後具体的な支援額の算定方法が定められ、湯沢町への支援額が確定したのは10月過ぎとなったため、12月議会で補正予算対応をさせていただきました。なお、昨年5月に行った税率算定の際に、国からの支援の内容と金額が明確になっていたとしても、被保険者数が大きく減少するなど、支援額以上の財源不足であったため、国保税の引き上げは避けられなかったと考えております。その際には、一般会計からの法定外繰り入れを増額をして、被保険者の急激な負担増を回避するよう配慮したところであります。以上です。
町長の答弁が終わりました。それでは、10番佐藤宗正議員に2回目の質問を許します。
はい、国はこのお金を市町村に配布することで1人当たり5000円の保険料が下がるはずだと 国は言ってんですよね。ところが湯沢町はそれへの対応をきちんとやっぱりやってなかったんじゃないかなというふうに思うんです。例えば町長は今回のあの施政方針の中で新年度は基金からの繰り入れが見込めないため前年に引き続き国保税の引き上げも視野に入れた中で安定した運営の確保を目指しますと述べています。つまり今年度も税額を上げなくちゃいけないということを町長すでに施政方針の中で言ってるわけですよね。で、昨年の平成27年度も配分があり、来年度というか平成28年度も配分があるということを分かっていながら、国庫税の引き上げも視野に入れた運営をせざるを得ないと言っているのは一体なぜなのか。
はい、10番佐藤宗正議員の2回目の質問を終わりました。町長の答弁を求めます。
議長。
はい、町長。
それでは2回目の答弁をいたします。昨年5月確か約400万、が不足をするということで、それで、保険料の値上げをということに今なったわけでございますが、この際にもですね、急激にやはり保険者の方々に非保険者ですね方々にですね、値上げをするということをよりはできないという思いからですね、法定外繰り入れ約1000万円を町が負担をして400万円を被保険者の皆さん方にお願いしたという経緯があるとあります。でこのことは私もですね、担当の方に指示をしたところでございます。その上で今年も値上げするのかとこういうことなんですけれども、そのいわゆる28年度につきましてもですね、被保険者数が約300人今2700人だと思いますが、減ってきているということと、所得が上がってこないというようなことからですね、現状今まで国庫税については湯沢町は値上げをしないでやってまいりました。近隣のいわゆる地方自治体の中でもですね、そんなに高いというそういう水準ではなかったというふうに思っておりますが、現状のですね財政状況を勘案をして、また他とのですね人方とのやはり公平平等性というようなことも含めて国庫についてもですね、こう慎重ではあってもですね、そのことについてもやはり考えていかなければならないのではないかと、こういうことからですね、法定外繰り入れ4、法定外繰り入れの今年度28年度分については4600万円で、法定内、給与費であるとか基盤安定ということで7500万を入れてですね、繰り入れを1億2175万2000と、こういうことにしたところでございまして、慎重ではありますけれどもですね、被保険者の方々に急激な負担がないように、取り組みをしながらですね、30年度に向けて、県のですね、で、進めている、この組織とのことを考えた上で、検討を進めているところでございます。以上です。
町長の答弁が終わりました。10番佐藤森正議員に3回目の質問を許します。
はい。今までの町長の答弁をまとめますとね、国が平成27年度に800万、それから多分28年度も総額1700億円ですから同じくらいのお金が入ってくるけれども、それは具体的に保険税を引き下げるのに使われるよりも被保険者の数が少なくなったり収入が少なくなって保険税として上がってくる額が少なくなるので、そこで消えてしまうと。つまり具体的に国庫税を引き下げるような使われ方をするまでには至らないで消えてしまうと。というふうにこう言っていると受け止めてよろしいですか。
はい、10番佐藤宗正議員の3回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。はい、町長。はい、
それではですね、また答弁をさせていただきますけれども、先ほどの国からの支援ということについては、 うちの担当部長からもお話があった通りですね、低所得者への、まあ、助成ということにはこれを使うということで、そのいわゆる保険税、非保険税をこれ下げるということよりも、まずそこのところに当てるということでやってきたということですよね。で、合わせて先ほど私が申し上げたのは、まあ、非保険者数が、まあ、2700人、まあ、昨年、前年度よりも約300人も減ってくるという中で、そういうことから考えると、いわゆる保険料というものが、まあ、やはり、その所得が下がっていることと合わせて、保険料がやはり上がってこない、増えてこないという中で、やはり、そのことが一つと、もう一つは、やはり町としても、まあ、財政状況の中で、その、いわゆる法定外繰り入れというものについてですね、今までのように、まあ、進めていくということができなくなってきているということからですね、一定のやはり、被保険者の皆様方の、まあ、ご理解をいただかなければなりませんけれども、そういう中にあって、まあ、保険料を上げさせていただかなければならないと。まあ、こういうことで、28年度の、1人当たりの平均調停額というのが約10万5400円の見込みということでございますので、現行よりも少し高くなるということだというふうに思っております。以上です。
省庁の答弁が終わりました。佐藤10番佐藤森正議員の質問事項1の括弧2についてを終わります。続きまして10番佐藤森正議員に質問事項2の括弧1について1回目の質問を許します。
はい、なんかきちんと胸に落ちませんけれども3回やっちゃったそうですので次いきますね。はい、伊沢町における一人親世帯の生活状況についてというタイトルでお尋ねします。で1番、その就業形態と世帯収入の実態はどうかということについてお尋ねします。で、子どもの貧困が昨今盛んに言われています。厚生労働省が平成24年に発表した日本の子どもの相対的貧困率は 16.2%、 つまり6人に1人が相対的貧困の中で暮らしているそうです。で、中でも一人親世帯の貧困率は 54.6% と政府統計は語っています。湯沢町も例外ではなくこれと同じような状況にあるんじゃないかなと思うんですけれどもね、湯沢町の実態がどうなっているのかをまずお尋ねしたいと思います。平成26年度の事務報告によれば湯沢町の高校卒業までの子供を抱える一人親世帯は63世帯とのことですけれども、その就業形態と世帯収入の実態を伺いたいと思います。
10番佐藤森正議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは2-1の1回目の答弁をいたします。今年1月時点での児童扶養手当の対象となる一人親世帯は79世帯となっていますが、7割近い55世帯が社会保険に加入しており、毎月一定の給与収入がある状況です。対象となる79世帯の児童扶養手当受給状況につきましては、受給者本人や同居親族の低所得化による手当全額支給停止者が10名、受給者本人の所得による一部減額者が40名、全額支給者が29名です。全額支給されるのは、例えば母と子供1人の世帯の場合、給与収入が130万円未満でありますので、全体の4割近い世帯がそのような状況にということになります。以上です。
町長の答弁が終わりました。10番佐藤森正議員に2回目の質問を許します。
一人親世帯は79世帯でその7割が社会保険に入っていると、つまり給与で生活しているという、しかし、その給与の額は、うまくメモはできなかったんですけれども、130万っておっしゃいましたっけ？ ね、年収入。
全額支給されるのは、母と子供一人世帯の場合、給与収入が130万円未満でありますと。こういうことですね。
給与所得ですか、収入ですか。
収入だな。
はい。収入。そうすると実際の所得がもっと低いですよね。で、年間130万円といったら、ワーキングプアもいいところで、相当厳しい生活をしていると、見ざるを得ませんよね。で、こういう一人親世帯の生活状況を、町長はどう評価されるのか、もう一度町長の答弁聞きたいなと思います。
はい、10番佐藤森正議員の2回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。
議長。
はい、町長。
それでは2回目の答弁をいたします。ですね、今言った130万円未満というところですけれども、もう一度申し上げますが、対象となる79世帯の児童扶養手当時給状況については、時給本人や同居親族の所得超過による手当全額支給停止者が10名、79のうちで、受給者本人の所得による一部減額者が40名、全額支給者は29名です。全額支給されるのはと、ここに続くので、例えば母と子供一人世帯の場合、給与収入が130万円未満でありますので、全体の4割近い世帯がそのような状況になるということだというふうに、説明をさせていただいたところです。で、今ほどの、質問ですけれども、やはり給与収入が130万円の中で、母と子供が暮らしているというようなことはですね、大変厳しいことだというふうに思っています。そういう中で、県もそうですし、町もそうですけれども、この人たちを支えるというような中でですね、その補助体制というものをきちんとまたしていかなければならない。また今、そういう中で進められているというふうに思っています。以上です。
町長の答弁が終わりました。10番佐藤森正に3回目の質問を入れします。
そういう世帯には児童扶養手当が支給されています。私は顔にしてよくわからなかったものですから、予算書を一生懸命開いて見たんですけれども、湯沢町の予算書の中には児童扶養手当は載ってないんですよね。で、どうしてなのかって町民会行って聞きましたら、それは県の支給なので、湯沢町は湯沢町のお金は関わってないんだということで、ああそうなのかって納得したんですけどね。しかし湯沢町は資格審査をきちんとやるはずですよね。で、議長、2番の問題、2番の質問に入ります。
あ、そうですか。はい、それでは10番佐藤宗正議員の質問事項2の括弧1を終わります。10番佐藤森正議員に質問事項2の括弧2について1回目の質問をします。
はい、一人世帯には児童扶養手当が支給されているが、この支給も申請がなければなされない。この手当の申請資格があるすべての世帯が漏れなく申請をしているのだろうか。そして受給資格の審査もあるようだが、その審査の内容はどのようなものなのかをまず説明していただきたいと思います。
はい、10番佐藤森正議員の1回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは丸2について答弁いたします。離婚届の受理時に児童手当、児童扶養手当、一人親家庭医療費助成についての手続きや必要書類を説明の上、申請を受け付けています。所得が高い父子家庭などは実際には手当が受給できないため手続きをしない場合もありますが、将来の所得変動に備えて申請勧奨を行っています。また、児童手当情報の活用等により、申請漏れ防止に努めています。各制度の更新案内を広報掲載する際には、 制度内容についても記載していますし、子育て応援すくすく湯沢でも情報発信を行っています。審査の内容は、離婚が成立して住まいを別にしていることや、本人及び同居親族の所得を公的書類により確認をしています。以上です。
町長の答弁が終わりました。10番佐藤森正議員に2回目の質問を許します。
はい、こういう制度があることを知らないで申請をしないでしまっているという世帯はないものと解釈してよろしいですか。漏れなく支給資格のある人には支給している、そう受け止めてよろしいですか。で、問題は資格審査なんですよね。つまりどれだけの収入があるかをきちんと調べて、で、扶養手当を減額するわけですよ。その、収入によってね。で、その時に、相当の個人のプライベートの部分まで立ち入らないと、その審査はなかなかできないもんだろうって思うんです。今の町長の答弁だと、書類審査で済ませているみたいな、答弁だったと思うんですけれども、しかし例えば、離婚していれば、養育手当、養育手当って言いますか、別れた旦那から、毎月一定額の、扶養費を払ってもらうっていうことが、できればいいんですけれども、そういうことができている、母子家庭は、全体の2割くらいだろうとさえ言われていて、ほとんどもらえていないという実態があるようであります。で、その辺のことも詳しく調べなきゃなりませんし、近所に、すぐ近くに、親族がいて、その人からそれなりの援助を受けているという世帯もあるでしょうし、表に出せないような形で、援助があるっていう、そういう家もあるかもしれないし、そういう細かなプライバシーをきちんと調べた上ではないと、この扶養手当の支給というのはなかなかやりにくいんだろうというふうに思うんですけれどもね、そういうふうな調査ってどんな形でやってるのか知りたいと思うんです。説明ができるようでしたらしてください。
はい、10番佐藤森正議員の2回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。
町長。
はい、町長。
それでは答弁をいたします。この児童扶養手当につきましてもですね、まあ現行月4万2000円で、第2子加算5000円、第3子以降、3000円というようなことになっておりまして、28年の4月あるいは28年の8月からまた改正になるということは議員もご承知だと思いますが、やはり経済的に困っておられる方々についてはですね、やはりこのことを承知していると思いますし、先ほども窓口でですね、お話を、説明を、あるいはその県でこういう制度がありますよということを、説明をしていると、またそのいわゆるパンフレット等も渡しているということですから、漏れということはですね、少ないのではない、ないのではないかというふうに思うんですけれども、その、今言っているそのプライバシーに立ち入るというようなこともあると思いますが、審査についてはですね、私が承知をしていないところでございますので、担当の部長から説明をさせます。以上です。
町長の答弁が終わりました。はい、それでは、田村税務調印部長に補足説明を許します。はい、田村部長。
税務調印部長、田村です。児童扶養手当、の、審査内容ということなんですが、窓口の方で、必要な聞き取り調査等を行うというような形で対応しています。ただそこでまた不明な点があれば、そのケースバイケースによって必要な対応を取っているかと思いますが、ちょっと詳細については、私も把握しておりませんので、申し訳ありませんが、説明できません。
はい、田村部長の説明が終わりました。10番佐藤宗正議員、3回目の質問を許します。
はい、今町長の答弁にも ありましたけれども、今年の8月から子ども2人抱えている親、3人抱えている親については若干の手当の増額があるんですよね。でその増額と一緒に資格審査を厳しくやれっていう指示もまた出ていますのでね、具体的にどうなるのか危惧されるところであります。で議長3番目のと質問に行きます。
はい、はい、それでは10番佐藤宗正議員の質問事項2の括弧2についてを終わります。それでは10番佐藤宗正議員に質問事項2の括弧3について1回目の質問を許します。
はい、これは一人親に限らないんですけれども、国費や憲費を財源とした給付金は他にもいくつかあるけれども、いずれも申請をすることによって支給される、申請がなければ支給しないということが前提になっています。で、提出すべき申請書などを該当者には事前に届けているようですけれども、漏れはないのでしょうかね。で、また申請の手続きなどで難渋する方もいると予想されるけれども、その救済の手立てはどう取っているのか気にかかるところであります。
はい、10番佐藤宗正議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは丸3についての答弁をいたします。臨時福祉給付金については、住民税非課税者が対象のため、住民税課税情報により対象と思われる方にはすべて申請書を送付しました。なお申請書の発送に際し、返信用の封筒を同封の上、住所、氏名のほか口座情報も可能な限り印字をして送付しており、申請に必要な添付書類の漏れがあった場合には連絡文書に返信用封筒を同封する等して申請者の立場に配慮した取り扱いに努めてきました。子育て世帯臨時特例給付金については、児童手当の現況届と兼用の申請書を送付しましたので、漏れなく対応をいたしております。以上です。
町長の答弁が終わりました。10番佐藤宗正議員に2回目の質問を許します。
今お答えになったことを確認しますよね。そうすると申請書を対象者に送るときに、その申請書に役場の方で分かる情報は全部記入して、本人が調べて書かなくてもいいようにしてやってるというふうに受け止めてよろしいですか。あともう一回答弁願います。で、まずその答弁伺ってからにします。
はい、それでは10番佐藤宗正議員の2回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。
議長。
はい、町長。
それでは2回目の答弁をいたします。全部書かなくてもいいということはないわけであります。個人の情報を記載をしなければならない部分については記載をしていかなければいただかなければならないわけですけれども、ほとんどですね、そういうプライバシーやそういうことに関わらずに、手を煩わさなくてもいい部分については記載をしてあると、このように思っているところでございます。一部私の説明がですね不足をしていればですね、担当の部長に今説明をさせます。以上です。
町長の答弁が終わりました。いいかな、はい、それでは10番佐藤宗正議員に3回目の質問を許します。
私は一人暮らしの高齢者とか高齢者のみの世帯などで申請用紙に記入することがなかなか困難で、そのために断念するというようなことはないのだろうかという危惧があったのですけれども、そういうことはないと思ってよろしいですね。
はい、10番佐藤宗正議員の3回目の質問が、
3回目の質問になっちゃいましたね。
が終わりました。はい、それでは、町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは、3回目の答弁をいたします。その申請者がですね、記入できないというようなことは、まあ、ないというふうに思っておりますし、また、そういう、その申請ができないという、その、いわゆる補助というようなことは、記載することについては、町でも、分かりました。やっているのではないかと、まあ、このように思いますけれども、これもですね、担当にですね、確認をさせて説明させます。以上です。
いいかな。はい、税務町民、田村税務町民部長の、補足説明を許します。はい、田村部長。
税務町民部長田村です。基本的には、まあ、今町長が言われた通り、こちらの方で分かる情報については記載しております。ただ、まあ、所得等の関係についても一部記載する部分があったかと思いますので、その部分については若干ご本人の手を荒らすところがあったのかなとちょっと考えております。以上でございます。
はい、田村部長の説明が終わりました。それでは、10番佐藤森正議員の、質問事項2の括弧3について終わります。次に10番佐藤森正議員に質問事項2の括弧4について1回目の質問を許します。
はい、児童扶養手当対象世帯の生徒に対しては、町の高校生奨学金は貸与ではなく給付にすべきと思うがいかがかという、質問であります。で、今の高校の授業料は一応本人負担ではなくなりました。しかし、授業料以外に聞きますと、部活のための費用だとか、修学旅行の積立金だとか、その他もろもろの費用があって、月額相当の、支出をしているようであります。で、高校生の奨学金は月額2万円ですけれども、まるまる3年間もらうと、卒業するときに72万円の借金を背負って、その子は卒業する。で、やっぱりこういうハンデを負っている子どもたちには高校生の奨学金貸与ではなくて給付にすべきと思うがいかがかという質問について答弁をお願いします。
はい、10番佐藤森正議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは4についての1回目の答弁をいたします。町の奨学金は所得税が50万円以下の世帯からの申請により教育委員会の承認を得て貸与が決定しています。これまで給与収入に換算すると1000万円程度になる場合もあると思われますが、さまざまな理由、例えば多子等によりですね、奨学金が必要になる場合に対応できるものと思います。児童扶養手当受給者にはその手当が基準に沿い月額で支給されています。また平成26年度から新潟県では一定の所得未満の世帯の生徒を対象に高等学校等就学支援金や市町村民税非課税の世帯を対象に奨学のための給付金等が支給されていることから、湯沢町として就学支援的な奨学金については現在のところ考えておりません。以上です。
町長の答弁が終わりました。10番佐藤森正議員に2回目の質問を許します。
今の町長の答弁ですと、母子家庭や父子家庭でなどの一人親世帯の高校生についてはそれなりの就学援助金があるという話でしたっけ。
所得が一定未満のものについて県の方であるという答弁だったかと思います。
県の、いいですか、
もう一度ごめんなさい、説明してください。
町の
答弁は、町長、町長の方から答弁は今終わっております。それで、その内容につきましては、県で一定の所得未満の世帯の生徒に対して県の方でそういう制度があると、こういう答弁だったかと思います。2回目の質問に入ってください。
はいはいはい、どれくらいの金額の援助があるのかについてももし分かったら教えてください。
はい、それでは10番佐藤森正樹の2回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
なるほど。それでは2回目の答弁をいたします。県のこの冊子奨学金ガイド27年3月新潟県教育庁高等学校教育課からのものによるとですね、その一定の所得未満の世帯の生徒を対象に授業料に充てるための高等学校等就学支援金を支給する制度が高等学校等就学支援金というもので、平成26年度入学生からこれが行われているということでございます。この支援要件と支給額につきましてですね、市町村民税所得割額について30万4200未満の場合のについて支給額が前日制月額9900円、対象校が公立と私立になっていて、また15万4500円未満の所得税割の場合は加算の種類が 1.5 倍加算されて1万4850円で、これがまあ私立になっているというようなものでございます。後で冊子を差し上げたいと思いますがよろしいでしょうか。以上です。それに加えてですね、もう一つ奨学のための給付金ということで、これも平成26年度入学生からで、制度の概要について高校生等のいる市町村民税非課税の世帯を対象に授業料以外の教育費の支援を行う制度、返済は不要ですとこのように書いております。これについても後で見ていただければとこのように思います。以上です。
町長の答弁が終わりました。10番佐藤森正義に3回目の質問にします。
平成 26年度からそういう制度が始まったということを私は確認して知りませんでした。教えてもらってありがたかったと思います。以上で私の質問終わります。
はい、以上をもちまして、10番佐藤森正議員の一般質問を終わります。